ってる方がいいんじゃないかなと思って、講談ですけどね、説教じゃないんですけども、立ったままお話をさせていただきます。私は、諸川伝道所の牧師の井上修と言いますね。で、私は手締めがありません、2人の方がどんな話をするのか聞きながら何を話そうかということで、よろしくお願いしますと言われたので、なんとかうまく話ができたらと思ってるんですけれども、皆さんもお疲れでしょうからなるべく早く終わらしたいなと思ってるんですけども、牧師は話し出すと長くなりますからね、覚悟しておいてください。まずね、最初に出てくるのが辞任の問題ですよね。で、辞任の問題は前の2つの教会でもあったように、だいたい1年かかるんですよ。1年ね。で、かかるところになると2年かかったりしますから、私は牧師になって赴任、新しいところに赴任すると、まず最初に言うことは、これは牧師があんまり言わないと思うんですけども、まず最初に言うことは、夏までに来年のことを決めますっていうふうに言うんですね。最低なんですよ、これが。夏頃までに、そうしないと次の年度に牧師を招けるか招けないかっていうような状況になる。これが普通ですね。ですから役員の方、いろいろと、呼び名もあるんですけども、役員の方というふうに言わせていただきますけども、すぐに牧師が赴任してすぐにね、先生辞任の時はなんて言えないと思うんですけども、そういう心構えで少し慣れてきたら、そういう話ができるような、そういう雰囲気を作っといた方がいいんじゃないかなと思います。牧師の方も信徒の方々の方も、やっぱり無牧になる、債務者になるっていうのを避けたいという思いは同じです、ね。でさっきもおっしゃられてたように、引っ越ししようとかいろんなことでだいたい350万という話が出てましたけれども、新卒の牧師って今どのくらいなのかって考えてみると、だいたいそのぐらいなんじゃないですか。もうちょっと低いですかね。ですから無牧でもそれだけのお金がかかるんですよ、現実に。それだったら変な話ですけどもね、こんなの牧師が言うべきことじゃないのかもしれないけども、そんだったらば牧師がいた方がいいんじゃないのっていうことになるわけですよ。ですから本当にこの辞任に関しては、先生方はなるべく早く話せるように、執事の方、役員の方々はそういうことが言えるようになる雰囲気を先に作っていくっていうことがね、教会のためにはなるんじゃないかなというふうに思いますね。で、私は何回か、牧師交代、自分で違う教会に行ったわけですけども、私は特殊なケースみたいな形で、いわゆる、言葉が悪いんですいません、一本釣りと言って教会に信徒の方が来て、で説教を聞いていろんな話をしたりして、来てくれませんかって言われて行ったというところが、多いんですね。ですからそういう意味では同じ神学校を卒業したではない人、ない教会に、2つほど行きました。1つは等身大がずっとそこに送っていた教会に、長老の教会です、長老派の教会ですね、そこに行きました。もう一つはずっと同志社の卒業生が来ていた教会に、行きました。で、何が違うかって、そんなに違うことないんですよね。ただやっぱり信徒の方々は長老派とかね、改宗派とかメソジスト派とかっていうふうに言いますけども、教会に来る時っていうのはそれだから行くっていう信徒の方はほとんどいないわけですよね。長老教会がいいから長老教会に行くって、新しく来た人っていうのはたまたまっていうと変な言い方ですけども、そこに教会があったから行くわけですよね。だから 何派とか何とかっていうことに関しては礼拝の中で生活していく、信仰生活をしていく中でそういうものが身についてくるわけですよね。だからあんまりそういうことを私は気にしない方がいいんじゃないかなというふうに思うんですけども、ただやっぱり教会の伝統っていうものがありますのでね、それを壊すっていうことにならないように、まあ、私の場合なんかはそれを心がけて赴任をしました。で、今の諸川教会、諸川伝道所に赴任した時もこれも特殊なケースで、一度引退をして、そして声がかかって、行ったという形で、本当に珍しい形なんじゃないかなというふうに思うんですけども、実際に関東教区の皆さんですからお分かりだと思うんですけども、諸川伝道所というのは本当に小さな教会で、本当に、まあ、現実に何回も言うんですけども、厳重倍参加員が4人ですね。そのうち2人がうちの奥さんと娘です。でそのあと2人が教会員なんですけども、1人はもう90歳で、そうですね、月に1回来れるか来れないかっていうぐらいの方で、でもう一方は音楽活動を盛んにやってる方で、月のうち2回か3回来るのが精一杯というような、そういう状況ですね。だからこれ私が辞任するときどうなんだろうな、総会開けるのかなっていう、そんなぐらいの心配があるんですけども、まあ、そういう形として、赴任をしました。ですから辞任に関してはなるべく早く、本当は3月4月にね、次の年のこと、本当は2月なんでしょうね、予算総会とか開いたりするのが2月でしょ大体。ですから2月ぐらいには本当は来年のことが分かっているっていうのが一番いいんでしょうけども、なかなかそうはいきません。で昔の話、年を取りましたんで昔の話をしてしまうんですけども、10月11月に平気で辞任して、ね、次の3月で、新しい先生が来られるっていうのはまあまああったんですよ。でも今は牧師が足らない、進学校の卒業生も少ない、そういう中でそれはありえないです。ほとんどありえない、まれなケースですよね。ですから辞任をなるべく早く分かるようにするということ、まあ、それを共有するということではなくてね、役員とかそういう 人たちが共有して祈っていくっていうことが大切だと思うんですよね。で招聘に関してもやっぱり招聘委員会っていうのは大体できると思うんですけども、ある教会では、まあ、私が赴任した教会ではなかったんですけども、招聘委員会と役員会が衝突してしまいました。これって大変なことなんですよ。ですから大体どこの教会もそうなんじゃないかなと思うんですけれども、役員会の中の人から選んで招聘員にするということですね。そうしないと役員会と招聘委員会が衝突してしまうととんでもないことになってしまいますからね、これは絶対にしてはいけないことじゃないのかなというふうに思いますね。あとそうですね、招聘に関してはもう大体が、進学校とか何々会とかという関係で話がいくと思うんですけども、まあ、そういうところに任せるのが一番無難だと思いますね。私みたいな本当に稀なケースですので、本当にそういうところにちゃんと相談をして、誰かを通して相談するとか、そういうことをですね、知っておかないといけない。20年も30年もって言っちゃいけないですね。20年30年牧師が続きますとね、そういう話はどっか行っちゃうんですよね。ですからそういうことを信徒の方々が常に心がけていかない、やめるのを心がけるみたいなことを言いようですけども、そういうことをしていかないと教会としてつながっていかない、ね、やっぱそっちが大切ですから。ですからそういうことをちゃんと役員さんたちが意識をして、まあ、牧師ももちろんそうなんでしょうけども、意識をして、まあ毎週の礼拝を捧げる、 毎年の総会を開くとかっていうことにしっかりとつなげていかないといけないんじゃないかなっていうふうに思いますよね。あとまあ代務者とかに関してはそういうこう教会の伝統がありますのでね、教区をまたいでとか地区をまたいでとかっていう、そういう代務者 教区としてはね、関東教区はそうじゃないのかもしれないんですけども、教区をまたいで大務者っていうことがあり得るんですよね。でこれも教区としてはあまり進められたことではないっていうことが、多分関東教区もそうなんじゃないかなと思うんですけども、で地区もなるべくならばまたがない方がいいっていうのが大体の原則のようですのでね、そういうことも踏まえながら、そういうこうグループっていうんですか、何々会みたいなね、そういうグループのことをしっかりと捉えていくということは大切ですね。で私は辞任するときに役員さんたちと話をするのは、どういうこの私の次に招く牧師はどういう牧師がいいですか、社技はどのくらい出せますか、もうズバリ聞きます。で最初に言うことは、好きなことを言ってください、ただしその通りになるとは限りません。こう言いますとね、結構どぎついことを言ってきたりするんですけども、それが現実ですわね。自分たちの望みっていうか、それこそ信仰的じゃないかもしれないけども、こういう教会になりたい、こういう教会の牧師がいいっていうのは、本当に率直に言った方がいいと思います。ただその通りになるのは絶対って言っていいぐらいにならないですね。それをこう言って、うまいことを、なんて言うんでしょうかね、ある程度の線にとどめる。で実際にお金の話になると、やっぱりね、牧師社費っていうことが問題で、で会計の方はよくお分かりになると思うんですけども、社費が高くなれば教会の負担、他の負担ですよ、社費以外の負担、要するに社会保険とかそういうような負担も多くなるわけですよね。でそういうこともちゃんと考えて、教会の会計に見合ったというか、教会の会計で精一杯出せるというか、そういう金額をみんなで共有していく、会計さんだけではなくてね、みんなで共有していくということが大切だと思います。それこそ役員会が一つになってっていうか、好きな意見を言い合いながらね、やっぱこのぐらいが妥当なんじゃない、先ほども言ってましたけども、教師社員基準、あの通り出しているところはほとんどないというのが現実ですね。どこの教区でもそうです、ほとんどないです、たまにありますけどもね、本当に教会会計の 80% ぐらいが教師社員なんていうところもありますので、私びっくりしたことがあるんですけども、そういうことに関してもちゃんと話し合って、役員会がこう一緒に向かっていくっていうことが大切だと思うんですよね。であとはですね、その牧師のやることと役員のやることっていう、分けてはいけないんですけども、やるべきこと、招聘に関してもね、後で午後ですか、小池先生が話してくださったり、後ろに手続きというのがありますね。これもめったにあることではないので、わからないっていうのが現実だと思います。最近牧師交代をしたとかっていうことは教会は分かると思うんですけども、こういうね、手続きということに関してもやっぱり宗教法人を持っていれば当然ですけども、しなければならないことで、大体は牧師がするんですよ、牧師がね。ただ新卒の方、最近はそういう新卒でも若い方よりも結構年いってる方が、新卒の方が多かったりするんで、そういうことに関しては長けてる人がいると思うんですけども、新卒で若い人に関してはこういう手続きということね、学校では教わったり、教団の試験では教権拒否の問題で試験に出たりしますけども、実際にできるかっていうと、できないっていう人がやっぱりいるわけですよ。そうなってくると、役員の方々が手伝う、登記とかなんとかはね、本人が行った方が絶対いいんです。他の人が行くと委任状とか必要ですから、だから一緒に行くっていうね、で手続きをするっていうことも大切なんじゃないのかなというふうに思いますね。そうしないとものすごい時間と労力がかかります。ですから 牧師にしてほしいことと教会がするべきことっていうのも現実のその教会活動の中でもある程度こう分けていくっていうのかな、そんなことがまあ大切じゃないのかなって。長いこと牧師がずっといるとですね、そのまんまっていうことが多くて、新しい牧師が来たら考え方が違ったりとかっていうことが往々にしてあるわけですよ。教会形成とか伝統とかっていうことには変わらないんですけども、具体的なことに関しては本当にこう違ったりするわけですよね。この大宮教会も先ほどこう受付をしながら見てみますと、皆さんでね掃除をされていて、マニュアルっていうんですか、あれはここは誰がやる、ここは誰がやるっていうようなね、そういうものがこうある。でそういうもののないところだってたくさんあるわけですよね。で都会なんかの場合にはもう業者が入ってくるっていうようなところもあるわけですよ。でそういうことをちゃんと教会が踏まえて牧師にしてほしいことを教会がするべきことということ、手続きも本当に大変だったりするわけですよね。あとは、ここもそうですよね、付帯設備っていうか幼稚園とか保育園がある。今は現実の話、牧師の側からするとそういうところに行きたくないっていう人が結構いますね。ですからそういう施設を持っているところというのは本当にしっかりと牧師と話をして、そして決めていかないと、私は教会だけやります、あとは誰かどなたかやってくださいっていうことになるのか、両方ともやりますというのか、やってくださいっていうのか、そういうことに関してもちゃんとしとかなければいけないかなというふうに思いますね。で私はそういう意味では小さな教会というか中くらいの教会というか、そういうところで幼稚園を持っているところに行きまして、そこで2つの教会で学校法人にしたりしたんですけども、そういう中では本当にこういろいろと手続きが大変です。学校法人になっていればそれほど問題はないし、あれなんですけども、園長経験というのも、園長というのも経験は資格があるか経験が5年以上ないといけないとかっていう、少し市町村っていうか県庁単位で違うようなところもあるようですけども、そういうようなこともちゃんとこう調べて、そしてそれをしてもらえるのか、教会の誰かがするのか、今までしていた幼稚園のとか保育園の方が誰かその中からするのかっていうようなことも含めてね、ちゃんと話を。だから設備がある幼稚園保育園、それから学童とかいろいろあると思うんですけども、そういうものを持っているっていうか一緒にやっているっていうか関係しているっていうところに関してはしっかりとそういう話をしていかなければいけないと思います。ちなみに物川伝道所も関係幼稚園というのがありまして、そこには引退教師の小倉先生が幼稚園の園長をしているわけですね。で私が赴任するときにっていうか、その前に少し礼拝に行って、話をしたりしてたんですけども、幼稚園には一切関わらないっていうか関わってほしくないっていう、そういうことで行きましたので、今は本当になんて言うんでしょうかね、あんまりいい言葉じゃないんですけど、日曜牧師みたいな、牧師館も何もないので、私の家から通ってますので、日曜日だけ行って説教して帰ってくるみたいな、そういう感じなんですけども、そういう幼稚園保育園他の設備があるところではどうするべきなのかっていうこともね含めて、教会だけの話じゃなくて、そういうものも含めてちゃんとしていかなければいけないだろうなというふうに思いますね。幼稚園なんかで私なんかも何ですか、園バスというものがあったりすると、運行管理者とかね、そういう問題も出てくるわけですよ。私なんかも、運行管理者をしたこともあるし、あとは何ですか、防火管理者、大きい教会になりますね、防火管理者っていうのは必要なんですよね。30人でしたか以上集まるとか、広さがどのぐらいとかっていう決まりがあるようでして、で市でしたよね確かね、市の消防がたまに来るわけですよね、検査に。で大きな教会ですと 大きな幼稚園とか大きな教会ですと業者に頼んでますので、そんなにそう面倒くさいことはないんですけども、そういうことをしてないところはやっぱ防火管理者なども立てていかなければならないんですよね。でこれがねまたややこしくて、講習を受けなきゃならないんですね。でこの講習がね日曜日しかないんですよ、ね、で先生やってくれって言われたんですけど、えじゃあ日曜日お休みして講習に行くんですかって言ったら、それは無理ですねって話になって、まあしょうがないというようなことから、うちの奥さんに役員さんの方がお願いして、奥さんに防火管理者の講習会に行って資格を取って、教会にいる人が一番いいというふうに消防は言いますからね。そういうこともある。それも現実的な、まあ、大きな教会ですとそういう問題はあんまりないかもしれないけども、中規模ぐらいになるとそういう問題が出てくると思いますね。そうなってくると避難訓練とか設備管理とか消防点検とかって出てくるわけですよ。で忘れた頃消防署がやってくるんですよね。大宮はどのくらいに来ます？ね、1、2年に一度は来ますよね。3年ぐらいというところもあるし、5年経っても来ないというところもあるんですよ。でそういうこともね、現実にしっかりと、牧師は新卒の先生たちはそういうところまで分かりません、ね、ですからそういうことを役員さんたちがしっかりと把握してないといけない、ね、で引っ越しもそうですね。とんでもない金額ですよ。でたまたま私は何回かこう引っ越しをしましたけども、全部2月の終わりから3月の初めぐらいで引っ越しができました。半分で済みますね。半分以下で済みますね。で引退した時もですね、これ引っ越し費用出すの大変だなってね、教会が負担してくれるわけじゃないですから、引退すると自分が払わなきゃなんないんで大変だなと思っていたんですけども、幸いにも少し早くその家が与えられましたので、もう3月の初めには引っ越しをしまして、で、まあ、車がありましたので、2週間ぐらい一人で、布団とあれを持って牧師館で、教会の牧師館で過ごして、で最後の1週間といいましょうかは改築とかね、そういうものもあるので、やっぱりというふうなことで、ホテルに行ったりとか、ウィークリーマンションっていうんですか、ああいうのを手配するとか、そういうようなことも考えていかなければいけないというふうに思います。で最近の引っ越し費用の中にはね、3月末にするとすごく高いから、3月の初め頃にして3週間2週間預かりますよっていうところもあります、ね、そういうものもね、ですから引っ越しに関してもあっちこっちの業者、まあ、私はだいたい4つか5つぐらい見積もりをしてもらってました。で、関西人みたいな発想が強くなりまして、で一番安いところにお願いするということで、まあ、引っ越し費用もなるべく3月中すぎるとぐっと上がります。倍以上になります。そうなると本当に大変です。で特に牧師先生たちに言いたいんですけど、引退するときは自分で出さなきゃならないですからその辺もしっかりと考えた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。であとは、まあ、牧師交代とは少し関係なくなってくるんですけども、宗教法人の場合にはやっぱり宗教法人としての社会的責任というものがありますのでね、その辺を牧師は理解している人とあんまり気にしていない人といますから、役所に出す書類がありますよね。そういうものもだいたい牧師がしているところが多いようですけども、次の牧師が来た時にそういうことをするのは私の仕事ではないっていうように思っている方々もおられたりします。ですからそういうことも踏まえて役員の方々が 教会形成というか社会的責任というような部分のそういうものをしっかりと持っていかなければいけないだろうなっていうふうに思いますね。そんなことがあるので、あの手続き、市とか県とかに出す手続きについてはね、あの書類に関して移動に関しての手続きというところで出てくると思うんですけども、あの、そういうこともしっかりと、受け止めとかなければならない、そういうことを言ってもね、私思うんですけど、いつもこういう研修会にはそういうことを聞いてほしい人たちがあまり来てないというのがね、現実なわけですよね。ですから地区とかそういうところで、役員のそういう話し合いがあったりした時には、そういうこともあるよっていうようなことをね、皆さんが発信していったらいいんじゃないのかなというふうに思いますね。それからね、あとは あのねこれはね、非常に自分で感じたことなんですけども、主の祈りとか賛美歌のね、速さ、教会によって違いますね。これはもう、あの慣れてしまうと当たり前だになってしまう、ね、で新しい牧師が来た時にこう本当に違うんですよ。違うっていうのが現実なんです。あのどっちかっていうと、私はあのゆっくりする方、主の祈りなんか今日の主の祈りはゆっくりな方だったと思いますね。あの慣れてくるとすっごい早いんですよね。諸川伝道所に行ってびっくりしました。もうあの新しい、変な言い方、これマイナスなイメージなんであんまり言いたくないんです、新しい人なんか来るとこじゃないわけです。ですからいつも来ている人たちだけだからものすごい早いんですよ。ものすごい早いんです。でわざと私はマイクの前にこうマイクでね、大きい声でゆっくり言うんですよ。そのぐらい違うんだっていうことを、あの違って当たり前なんだっていうことを皆さんのこの頭の中に入れといていただきたいし、牧師も知っておかなきゃいけないこと。賛美歌の速度もそうですね、本当に違います。一番いいのはあのヒムプレイヤーなんでしょうけどもね、ヒムプレイヤーも専門の音楽家に言わせるとちょっとあの速さが違うよっていうふうに言ったりしますのでね、その業界の伝統っていうのがあると思うんですけども、やっぱりね、新しい人が来た時にそれで歌えるか、それで主の祈りなんか現実に新しい人が来たら読むわけですからね、覚えてるわけじゃないわけですからね、読むわけですから、その速度でいけるかどうかっていうことも、あの新しい先生が来られた時に改めてそういうことができるんじゃないかなと思うんです。じゃないとなかなか帰ろったって無理ですから、そういうことも含めてあの考えていったらいいのかなというふうには思いますね。あとはそれこそ退職金の問題ですね。退職金はですね、私はどこの業界に行ってもまず、関東教区でも確かそうですよね、1ヶ月分はその置いとくようにということでね、でどこの教会行っても私は1ヶ月分は置いといて、でそれで その分だけで退職金にしましょう。そうすると教会会計もそんなに痛まないんですよね。確実に1ヶ月分を積み立てておけば、でこれあの小さい教会ですと関東教区にはそういう補助も、ね、援助もあるようですのでね、そういうことを考えて、もうあの世の中の、最近はそうでもなくなったんですけども、今ある給料ね、あの牧師ですと社議ですけども、かけるどのくらいっていうふうに なっていますよね、大体があの退職金なんかはね。でも教会の場合には1ヶ月分を10年なら10年ね、そしてそれを退職金にするっていうふうに、そういうことをこうしっかりとしといた方がいいんではないかなっていうふうに思いますね。あ、そうか、それとですね、宗教法人か宗教法人でないかによっても、あの規則というものがありますよね。で規則、あの多分皆さん方、宗教そのそれぞれ宗教法人持っている、宗教法人としている教会の 宗教法人の規則っていうのを皆さん受け取ってますか？役員になった時にちょっと聞いてみたいんです。受け取ってる役員の方が、
あ、やっぱ少ないな。
はい、ありがとうございます。あの宗教法人の、法人規則っていうのは大体変えないから、もうずっと昔のまんま来ているっていうのがあるんですよね。それで大体登記してるのはみんな縦書きですよね。確か縦書きですね。でこの宗教法人の規則なんかを見ますとね、古いのは責任役員会は年に2回とかね、そのぐらいなんですよ。でも実際は皆さんの教会は毎月役員会をしてますでしょ。だからそういう意味で宗教法人の規則と教会規則っていうのは本来は作るべきですね、2つに分けてね。でですから宗教法人、そういう意味ではうるさくなくなりましたので、その宗教法人の議事録見せなさいなんてことはなくなりましたからね、いらないんですけども、本来の形としては教会の役員会の議事録と宗教法人何々教会の議事録っていうのは本来ならば2つ作んなきゃいけないわけですよ。そんなことしてると教会はほとんどないと思いますけどもね。そんなことも頭に入れながら、本当に、ですから責任役員会っていう言葉なんかも知らないっていう人が結構いたりしてね、役員会の中の誰が責任役員なのかとかね、そういうのを知らないところ人なんかも、新しく役員になったなんていう人は、そういうこと知らないっていう人もいたりする。ですから役員になったらやっぱり一応宗教法人規則というものをね見ておくくださいって言ってもなかなかあれかもしれないけど、見ておくっていうことは必要だと思いますね。でそれにのっとって全然してないっていうところがほとんどです。教会規則作ってるところもたくさん出てきましたけどもね、私は宗教法人持ってるところに行って、その教会規則ができてないので教会規則を作りましょうということで教会規則を作ったりしましたけれども、そういう意味でもきちっと体制を整えていく、信徒集めればいい、教会献金たくさん集まればいい、人数集まればいいっていうことだけじゃなくて、やっぱり社会的な責任ということに関してもしっかりとやっていくということが大切だというふうに思うんですよね。そんなことで大体30分ぐらいになったと思うんで、終わりにします。ありがとうございました。